戦闘態勢 .com。
やってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする国の遠吠えポッドキャスト銭湯大成 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん私うちのとさすらいのテレビプロデューサークドパン、
よろしくお願いします。
サンダルハイター香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということでこの4人でまた今日もやってまいりましたよ、はい、どうですか、
やってまいりました
、ね、これさ、天使の涙見たんですよ。ウォンカーワイの天使の
4K版
見に行って、そしたらサンダルさんと会いまして
あの香港マニア、
香港マニアのサンダルさん、サンダさんみたいなさ、サンダさんみたいなでね、俺表情見てたんですよ、うん、俺先に後ろの席なんで気づいたんで、気づいたんですよ、うん、それでまあ8割ぐらい入って、まあ7割ぐらい入ったかな、うん、かなり入ってて、うん、でまああのあれですよ、俺の方がちょっと後ろにいて、うん、多分なんかサンダルさん来てるんじゃないかなって気がしたのね、池袋って。なんかサンダルさんと会えるんじゃないかなんかそう予感したんですよ、うんうん、あいたと、うん、で7割ぐらいの入りだから、うんうん、今整列で何番から何番の、うん、あの方出てってください、うん、何番から何番の方出て、うん、終わった後ね、うん、で俺後ろ全然後ろだからさ、うん、サンダルさんいたからさパッて立ったらさ、もうさ、うわ、そういうルール守るやついるんだよってオーラなんですよ、横前で見て、もう、まあ、そういうルール守るやついいんだっつって、こうやって、こうやって手振ってたらさ、うわ、なんか、なんだよ、あいつ、何目立ってんだよみたいな感じでこう来て、俺に言ってる、あ、市村かみたいな、なんかそのなんかちょっとビビってる感じが。分かんなかった。
分かんなくて、みんな整列乗車で出てるのに一人だけなんか固くなりね、うん、あの出ない人がいて、うん、あれなんだろう。
そう、ちょっと不審者だと思って。
あれと思って、おおおみたいな。そうそう。うん、そう同じ劇場で、そんなしかもそんな近くで見てたんだ。
そうそうそうそうそうそう。おーいみたいな。サンダルさん、サンダルさんみたいな感じで。
サンダルさん、もうその劇場中俺がサンダルってことがねバレバレ。
みんな騒然じゃない？あのサンダルさんがこの劇場にみたいな。
いやでもね、香港映画好きな人しか来ないから。まあ大体ね、本当ね。一応おっさんおばさん客層ほとんどの若い人いないです。
世代もね、そういう世代だよね。
そうそうそう、もうあの最後にこうあのパラララン髪の毛外してパラララン、うん、だった瞬間にこう会場中行ったら、ね、これを聞きに来たんだと、
う
ん、
そうね、
これみたいな感じでね、
う
ん、ちょっと変わったでしょ、だから、
うん、そう
あのやっぱり
変わってるの、
うん、そう
あの余計なことするんですよ、オンさんが。
マジで
オンさんがね、
変えちゃってるの編集、
そういうことしなくていいのに、
CG でモンスター入れたり
して、そのね、最後の髪の毛外すところは、ね、モノクロ、
なるほどね、
あのレストランのシーンがモノクロになってて、いやそれはそんなことね、ウォンさんしなくていいんですよ、余計なことしなくていいんですよ、ね、みたいな、あんなもん、だからもしブルーレイとか買うんだったら昔のバージョンの方がいいかなってちょっと思って、で俺天使の涙じゃなくて恋する惑星も別に見に行ったら、うんうん、オープニング愛じゃなかったよね、
そうそう、オープニングのねタイトル
出るタイトルの出方がちょっとやっぱり、
う
ん、あのダンダンダンダン
って、
銃声の音とともにチョンキンマンションっていうのあれ、
そうそう、チョンキンサンサンあの森林、
あ
チョンキン森林
っていうのはダンダンダンダンって出るの、うん、昔はね一枚のあれでパレペロンペロンって
白地に黒い文字でね、
うん、あれが見たかった、あれが見たかった、うん、あれなんだよ、ウォンさんそういうこう、まあコロナの時代だからさ、ちょっと今ちょっと
暇なんだ
ね、人と暇の人のねこの、
うん、ね、
距離感をみたいなことやろうとしてるんでしょうけど、いや、うん、もっとだろう、俺が覚えててそれぐらいだからもっと細かくやってんじゃない
の、やってんのかもしれないね、なんか、
うん、本編ではね、
あともエンドクレジットもちょっと全然違う、
あんなじゃなかったよ ね、
そうそう、あんなじゃな
かった、あんなじゃない、
おしゃれ、おしゃれ、
おしゃれな
の、おしゃれ、なんかさ、いいのにそんなことしなくて、
恋する惑星、恋する惑星、あの曲が流れる、
うん、そう
こういう感じである、
流れるは流れる、
ここは変わらない、
うん、ただね、これはね 令和の世に生きる日本人だけの不幸なんですけど、あのねショートカットのね、あの、恋する惑星のショートカットのフェイボンがね、令和に生きる我々は菅田将暉に見えて将来っていう。
菅田将暉
っていうふうにちょっとやっぱ思っちゃった。二人の手足長いし顔ちっちゃいし、なんか似てんだよね。最初ね、菅田君みたいな、菅田君にしか見えないっていう、ちょっとね、こう
それあの予告編で100回やってたからじ
ゃあ100回やってたからな。だからかな、なんかね須田君あれ昔あんなに可愛かったのになんかちょっと違うなみたいな感じでね、なりましたね。パンフレットをね1800円もするのにクソみたいでパンフレットね、買った
買って今あれも品切れてなかなか手に入
る。いやでも本当クソみたいなゴミのようなパンフレットですよ。あれあんな、いやだそれ記念だから買いますよ。ウォンカワイさんのみたいな。うん、だからさもうあの七面倒くせえこと書いてなくてさ、うん、あなたはなんか、うん、あのウォンカーバイをねあのポップでおしゃれな映像を撮るだけの監督だと思ってないだろうか、うん、思ってるわだからいいんじゃねえかバカみたいな余計なそんなさリクスっぽいこと言わなくていいんだよバカのくせにお前はみたいな、うん、もうねウォンカーバイの映画で何リクスっぽいこと書いてんだよみたいな、うん、それですね、そんなのばかり1800円ですよ、うん、でね俺昔のパンフレットどうだったかなと思ったら800円で、うん、本当ウォンカワイの映画にふさわしいチャラチャラしたことしか書いてないです。めちゃめちゃチャラチャラしたことしか書いてなくて、しかもシナリオ再録よ。
そういう
シナリオ書き起こしのやつ再録、
そういうのあって、
あのタイミングも全部書いてあって、うん、わすごいな。いや もともとはあれシナリオないから、うん、日本語バージョンの再録なんだけど、うん、それで800円ですからね、うん、まあ、ちょっと今そのウォンカワイのパネルとか書いてる人たちもねもうちょっと考えていただけたらいいんじゃないかなと、うん、ちょっとこれだけはね、まあ、あれ確証ないですよ。リクスポーツしか書いてないすまんねえと思って、うわ
ウォンカワイ表紙がすごいみたいな、
もうウォンカワイのね映画でねこんなねなんかね知ったかぶりのリクスポーツいいんだよ、チャラチャラしててウォンカワイだからって思ってちょっとあ帰り道を乗ってしまって、まあ、近藤さんと駅までね、
あ、そうそうそうそう
だ、手つないだな、
そう手つないだ、手つないだね、あの駅で駅まで一緒に歩いたの
不思議な感じでしたね、映画
すぐに別れてしまうと分かっていたけれどこの温かさは永遠だったみたいなね、そういう感じでね、サンダルさんとでもさ、
そういうのそういうの最近ないよね。でもね友達と
劇場で会うみたいなね、あったね昔はね。
俺
ね
池袋周辺が
池袋
みんな映画館なさったし、終わった後映画見に行ったしね、
そうそうそうそうね、
劇場ででもいい、可愛いいたな、うん、そういえばみたいなさ、うん、
いたいた、うん、俺ヘンリー見に行って、うん、辻と当時の彼女に声かけられた、
ね、
市村なんですよ、うん、ああどうもどうも君らの半笑いの顔とか別に見たくないから俺は人殺しの映画見に来てるんだって、君らのね半笑いの顔見てくないですじゃあねって言って来ると思ってるみたいな、俺同じことじゃん来ると思ってなんでヘンリー来ると思ったんだよ俺でもサンダルさん的には全部見たんでしょ、ええ、今度の
今のところあの2046以外はね全部見て、
どう結局、うん、見直して、うん、何が一番いい、うん、思い出も含めてさ、
いや天使の涙は一番やっぱいい、
当時からそうだった、
そうね当時から、う
ん、あ
やっぱちょっと でかいねスクリーンで改めて見るってね、なかなかやっぱ
りいいね、やっぱりいいね、
うん、グランドシネマサンシャインでね、
うん、いや良かったですよ、うん、久しぶりにウォンカーはやっぱでっかい画面で見るのがええわと思って、ね、
なかなか
やっぱり良かったですよ、うんうんうん、2046は見てないの、一回見た、
あ一回見た、
面白い、
一回見たけどもうほとんど記憶なくてなんか、
そうね、もう見た後から忘れてるのがウォンカーですから、はい、内容とかいいんですよみたいなさ、
香港率がちょっと少ないから、
あ確かに、
あ、
ね、あ、そうね、
あと CG、うん、
とか、まあ、それちょっと未来的だし、
でも今回本当久しぶりに天使の涙を劇場版で見て、うん、なんか改めてちょっと気づいたんですけど、うんうん、ミシェル・リーだっけ、
まあ、ミ
シェル・リーの衣装って、うんうん、あの派手な、キャミソールの上にビニールの、うん、本当に透明のビニールの、うん、あのジャケット羽織ったりするような衣装を着てて、ちょっとこれブレードランナー入ったのかなっていう、うん、ちょっと思った、
ね、
あ この人のこの衣装の感じって多分ブレードランナーをちょっと意識してやったのかなっていう感じはしたのと、あの当時やっぱり香港って近かったよね、あの俺たちの気持ち的にさ、なんかね近い、すごい近いところでね、あの監督また撮った、チョ・インファがあの映画また撮ったってなんかたくさん入ってきたじゃん、ビデオでもたくさんあったし、今はちょっと遠くなっちゃった。
確かに、そういろいろな事情でね、遠くなっちゃった
ですね。でもそろそろあれじゃない、行きたいんじゃない？
そうね。
ぼちぼち。
ぼちぼち行きたいけど、まだほら、ちょっと隔離が。
隔離向こうあるんだ。
隔離あるあるある。香港も隔離
向こうの方が厳しいかも、ね。
そうそう。隔離がちょっと1週間から3日に縮まったんだけど、そのうち4日は外出ていいんだけども飯屋に入れないとか、
そういう制限、じゃあ意味ないよ、
そう意味ない、
意味ないじゃん。
どうすんの、ホテルにいるってこと
じゃん。ホテルでは飯食うしかない、食ってくださいとか、持ち帰りにしてこうやって食ってください、
チョンキンマンション一っぱなしみたいな、
それもやだなみたいな。
そうだね、
うん、なるほど
ね。なんか見ました2人は。
あれ見ましたよ、激怒。
おお、先輩の川瀬さん、
まあ劇場行くだろうと思ってましたよ。
結構ね、平日の昼間2時40分とかの回なのかな、結構客入って
もうみんな怒りっぱなし、じゃあ世間に怒ってる人たちが結構
っていうか、本当路上でタバコ吸いそうな人ばっかりですよ。なんかもうそういう人たちがこうなんか集まってる感じ、ガーンと新宿界隈に住んでる人たちが来てるわみたいな、
お客としてね、
お客として、本当にそれ似合ったお客がこう勢ぞろいみたいな、
あんまりおしゃれな若者とか
おしゃれいない
ね、いない感じだね、
新宿って感じ、路上喫煙とか、
それは偏見だろうけど。どうでした？
映画としてはね、なんかもう辻つまわないっていうか、ツッコミどころ満載なんだけど、映画としてはどうなんだろうな、ちょっと微妙なんだけど、なんかね、やっぱやりたいことがあるんだよね、多分ね、それをこうひたすらやってるっていう映画の中で、これをやりたいだっていう監督と、やっぱこの
現代社会に物申すみたいな、
現代そのテーマがね、テーマ言葉で多分説明した方がいいんだけど、言葉で説明するよりもなんか薄っぺらいというか、なんかこうその街の話だからさ、世界観が本当は広いはずなのに見えないんだよね、街以外の
街の話になってる、
そうそうそう、だから世界観が見えなくて、なんかその街の中でなんか、まあ、ごちゃごちゃやってるみたいな、ところで広いテーマなんだけど、その広さは全く感じないという。
なるほどね、
まあ、どうだった、面白かった？
いや、なんかね、そうそう、やりたいことをやっててすごい楽しそうなんだけど、あんな感じがしちゃう。なんか昔鉄夫ってあったじゃん、塚本慎、あれもなんかさ、なんか無軌道というか、やりたいことがあるんじゃっつって、ガーッと突っ走るような感じ、あの感じがちょっとあって、なんかちょっと懐かしい無軌道な映画、
あ、いいじゃないですか、
1本目だから多分やりたいことを多分やったんだよね、
やっぱ川瀬太さん の,
あ
の
もう前編もも
うおちんちんがこう鉄になってドリルになっちゃう、そういう
そういうシーンはないんだけど、とにかくひたすらもう殴るわけ、あ、もう血の飛び方とかさ、もうめちゃめちゃこだわってるわけ、こん時はこう飛んで、こん時はこう飛んでみたいな、あ、その合成とかその血、そのこだわりとかすごくて、それを多分やりたいっていうことが前面に。
で、舞台挨拶には来なかったの？その時
俺初日に行ってないからね、あ、初日に多分舞台挨拶したんじゃない、
そしたら向こう気づいたからね、グドウちゃんみたいな、グドウちゃんどうよ、
そういう感じじゃないか、
そうじゃない、
面識はあんの？
面識あるよ、
先輩でしょ、
先輩だ、
なんだ、
高校の同じクラブの先輩だ、一つ上の、だから年齢的にはみんなと一緒、
ただ同じです
よ、うん、53、俺はさ、ずっとカースさんをさ見てたからさ、あの大英じゃなくて国営か、はいはいはい、でポルノ映画で出始めたんだよね、俺は27、8人とか、そっから見てるから、俺の中では川瀬さんはもうずっと、
ものすごい前、当時ショック受けてたやんけ、
最初はね、
先輩がさ、
先輩がさ、
先輩がさ、スケベてんこ盛りって言うて、よりによってよ、市村よ、スケベてんこ盛りだよみたいな、まあまあ、ポルノだけどいいじゃん、スケベてんこ盛りって、お前、ちょっとお前、俺、先輩、みたいになってて、
だからさ、大画面にさ、先輩のお尻が丸写しになるの、これ、結構ショック
いくつぐらいから、 あの人はピンク、ピンク
やとかじゃないかな。
じゃあ大学、
大学、なんか大学中退な、なんかとにかく専門学校に行って、うん、で、なんかどっか行って、うん、デザインの方に行ったのかな、うん、で、なんかそういう会社に行って、だから辞めて、うん、で、なんか美術の手伝いかなんか、まあ助監をやってたのかな、助監をやってて、福井翔神とかの助監をやってたりとか。
福井翔神
今聞こないね、なんかやって
る、なんかバーやん、バーガーがやってる
し、なんか助監をやってて、うん、で福井翔士にお前出ろって言われて出たんだよね、
うん、確かに。 何から出たのじゃあ、
なんかなんだろうね、なんだっけ、
ピノキオとかあの辺。
いやピノキオじゃないね、ピノキオの後じゃない多分。
お前出ろじゃなくてお前 ゲロって言われたんじゃない
違う違う違う違う違う違う。でもゲロリストは、
うん、ゲロリストは
ゲロリスト、福井翔士のゲロリスト、うん、俺当時から思ってたけど、うん、あれ作り物だよな、
ゲロ自体はね、
うん、あんなに延々と吐けるわけないもん長回しやってる人間あんなに吐けない。1回ぐらいはあの女優さんも頑張って吐いたのかもしれないけど、あと袖口から出てるウェーってやってるだけだからここにホース通してんだって、うん、無理無理無理、ワンカットでずっと、
うんうん、多分ゲロリストの後だと思うよ。さらにゲロリストまでは俺らも追いかけてたけど、うん、その後見てないもんね、あんまり。
ピノキオは？
ピノキオはゲロリストの前。
あとあとあと。
あとあと。あ、じゃあピノキオまで見てる、
うん。ゲロリストで認められてピノキオになったんです
ね。うん、そうかそうか。なんかでもまあひょんなことから役者になりましたっていつもなんか言ってんだけど、うんうん、そんなことなくて。
そう目指してるよ。
だってさ一番尊敬した人がさ、うん、松田優作だからね。まあ、ね、話と。それはさ。役者になりたい決まってんじゃんっていつも思いながら読んでたけどね、うん、昔。
でもまあ多分今ああいう感じの人って宇野さんで目立ってる人、うん、宇野さん、宇野昌平さんと川瀬さんしかいないじゃん、あの枠で言うと、うん、もうなんか画面にこう人間っぽい匂いを出してくれる、
そうね、う
ん、すごい稼働率だと思いますよ今。
そうそう、だからこれから来るのかなと。
いや来るでしょ、
うん、やりたいことやってるなっていうね、うん、
頑張ってくださいっていう、本当
によかったよかった。でもね、井浦新とか出たの、ね、結構ね、はいはいはい、結構ちょい役で、有名な人、
まあ、川瀬さんつながりだね、
うん、川瀬さんと同じラインが。
うっちゃん何か見たことないの？
やっとあれ見ましたよ、トップガン。
おお、はいはい、
マーベリック、
どうですか？
どうですか？
よかったね、よかった、よかったけど、うん、そんな
お前じゃん、それも温度低いね、お前。
いや、そんなにあそこまで爆発的ヒットになるほどですか、
う
ん、あれ。
あ、そう。
まだやってんの、
じゃあ、ベノムの方が良かった。まだやってんの、ベノムの方が良かった。
ベノム、
ベノム。
あ、ベノム、ベノムは見てない
けど。いやいやけど。
なんで今ベノムとか
言って
ベノ
ム。CG らしいアクションがいいのかなと思ったから。
そんなさ、リピーター続出みたいなさ、そこまで。
いや、これだからほら、うん、こういう感性の人だから新ウルトラマンもさ、
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
いやいや、リピーターいるのは分かるよ、俺はそんなじゃなかったけども、リピーターいるのは分かります、うんうんうん、肝心なところはだから、あれデンジャーゾーンはどうだったんだ、デンジャーゾーンって吐き出す瞬間にグッと来た。
いや来るんだけど、うん、字幕いらないよねあれね。
そうね、歌詞出ちゃうの、
うん、歌詞出ちゃう、
ダッサ、
ダッサ、危険地帯へ突撃、
それダッサ、日本語書はダッサ、ダッサ、
大空へ飛び立とうみたいな。
当時はできない、あれ当時は出てなかった、
確かに当時も出てたような気がする、
だから出て
た、だからでしょ、
あえてね、当時は
ダサい、そんなかな、
あれどう、何で見たの、
え、
何で見たの、映画館で、
映画館で IMAX、
ああ IMAX で見てそんな感じなの、
そんな、そんなに IMAX ってでもさ、ああ IMAX ってそんなに違うか、
俺はね IMAX 否定派だから あんまり行かないんだよ、
そんなに画面大きくってそんなにいいかっていう話だ
よ、そうそうそうです、
そんなに感じなかったよね、でもね、でも IMAX 行ったんだけど、品川の IMAX 行ったんだけど、でも画面の大きさから言うとさ、昔の新宿プラザとかの方がでかくな
ってるよ。プラザでかかった、
ね。俺はさ、バカでかかったじゃん、あそこ。
ミラノ座とかでかかったね。
もう記憶の中だけどさ、すんげえでかかったような気がするんだよね。うんうんうん、あんな映画館今ないよね。
ないない
ない。
新宿プラザもう一回できてほしいなと思うんだけど。
でかいスクリーンのね。すごいやつ。
めちゃめちゃもう、あそこキャパ何人ぐらいです
か？1000人くらい。
近い、はい、
うん。ね。
すごかったよ、
ね、すごかった。新宿プラザに比べたら、うん、アイマックスとか大したことねえなと
思う。音響で強いアイマックスって聞く、何なのよくわかんないけど、音響、それも、まあ、シネマ あのスクリーンのサイズが大きいってこと。
スクリーンのサイズも大きいし、
あの背中ボコボコ、
サイズも違うんだよな、あれ。
サイズを変えてる。
ああ、うん、
サイズも
違う。アスペクト比、
アスペクト比が違う、うん、もっと、うん、横にも縦にも広
がる。ああ、そうなんだ。
ワイドなんだよ、ワイド方向が。
あ、長いと。なるほど、うん。シネスコよりも大きいってことじゃん。
いや、
シネスコがないからね、今ね、でもね。シネスコの映画多分ないでしょ、うん、そもそも。
そんなことないでしょ。シネスコあるよ。
シネスコある。
あれ、バットマンシネスコじゃなかったっけ、うん、クリスマスノーラン。
そこそこありますよ。あるけど、でもそんなありがたがるほどでもないよね、でもね、アイマックス。
じゃあマーベリックもそんなにありがたがるほどだ
な。俺はそんなにあれだったらさ、俺なんか戦争映画だけど、あの地獄の七人とかの方が面白かったよ。あれもさ、地獄の七人もさ、最初こう模擬のなんか模擬作戦みたいなのやって、うんうんうん、同じ街を作ってさ、ここで訓練だなんつってやるじゃん、うんうんうんうん、あっちの方が俺なんかね、トップガン見た後に地獄の七人もなんか同じような話だったよなと思って、地獄の七人の方がまだ燃えたけど、でも地獄の七人そんなに大ヒットしなかったよな。
まあまあ、あれ誰だっけ、テッドアーチャー、
ね、あれが出てたよね、あの人、
ジンハックマン。
ジンハックマン。
はい。助けに行ったらジンハックマンの息子だけ死んでたんだよね。
そう。病死してたの。うん、確かね、
うん。他の人たちの子供は助かったけど、うん、っていうような話だったね。
多分ヒットはしてない。
ヒットしてないよね。うん、なんか思い出したったの。
ああ、
うん。なんか、でもそんな、あのなんかさ、恋愛模様とかいらなくね、
まあ、でもね、それを言うとちょっと、擁護してみるけど、うんうんうん、上品じゃなかった恋愛模様がさ、なんかこう、
あ、大人のね、
大人の
感じで、がっつかない感じだよね。
そう、がっつかない感じ で特にそんなベタベタしてないんだよ、
あ
の
二人。
だから、あ、こんなもんでいいんだ、ラブシーンでさ、こんなんでいいんだよっていうのはちょっと俺は、
まあまああったけど、でもバッサリ切ってもよくない、あんなの。
じゃあ本当にうろいのない世界なんです
よ、うん、
あ、地獄の七人的なね、あ、地獄のトップガンみたいな。
いや、展開的にはやっぱりワンよりはもう燃えたけどね、もちろん。ワンなんかあれなんか小競り合いじゃんね、結局ね。
覚えてないっていう、見てない
から、ね、見てない、ね、小競り合いだからさ、結局さ、
最後戦い
もね。あ、じゃあ皆さんがそんなうわっていうほどでも、
いや、これがさ、そんなヒットするんだったら、もっとヒットしてもいい映画なくないかと思うんだけどさ。
ベノムとかね。
ベノム。
知らない
けど。俺見てないけど。そう思うんですよね。
そこで言うと僕、まあ、リピーターってわけじゃないんだけども、うん、4DX でね、
見ちゃった。
でも、4DX の方がいいかもしれない。
どう ?4DX。
4DX って、要するに揺れる、プラス、
水が。
風が画面前と後ね、左右にね、スクリーンが、絵が映るんですよ。で、だから、なもんで、多分見ると
して。4DX っていうよりも、4DX 横に出るやつ
でしょ。そう、横に出る。
それ、なんか、もっとすごい。
4DX スクリーンっていうのがある。はい、で、なもんで、多分、真ん中から後ろぐらいがちょうどいい。そう見える。で、俺ね、前から2番目だったんですよ。で、横がなんかチラチラっとこの目の端になんかちょこちょこって映るぐらいで。
何が映るの？
あ、絵が映る。だからちょっとね、こう拡大されてる。
要は撮ってるんだよね、多分ね。
そうそう。
素材として撮ってるんだよ。
素材として撮ってるん
だよ。で、アクションシーンの時にはこう出てたらしくて、で、俺横でちょっとしか見てないから。で、ドラマの時はもう何も映んないっていう。
あ、なるほどね。
バーの内装そんなに映してないから。
そうそう。
ジェニファーコネリーが
出てくるといい匂いするみたいな。
あ、そう、それはなかったんだけど、それはないんだけど、ビリヤードのシーンで、ガンって、バーのシーンでね、ガンってのボンってお腹に当たるシーンがあったのか、あれ、あの時になんか、後ろドンボンってやるんだけど、いや、なんか俺それわかんなくて、後ろのやつが蹴ったのかまあ、それにしては距離があるから、ああ、それ、ああ、フォーディックスですか。それいらなくねえか。それこそ、そういうのが2、3回ぐらいあって、そのドンっていらなくねえかなみたいな、ね。あと、まあ、揺れるのはいいんだけども、 トップガンクラスになったらもっとなんかもうひっくり返るぐらいないとあんまりち
ょ
っ
とベルトいるでしょ。
ベルトベルトいるんだけどもっともっとわー的な感じが欲しい。そうそうそう、逆さにな
って、そこまでは揺れない、
そこまでは揺れない、
それはそう、
うん、逆さになったらベルトいるってだからそれは
そうそうそう、まあそうそういうので、ああ、 なるほど、まあ、
確かに 4DX 向きかも、
そんなにじゃなかったな
4DX、 まあ、そんなに、そこそそんなにでもなんかうるさいよね、いろいろうるさいよねエンジンのバーってところも背中が熱くなったりして、いや、俺熱くなってどうすんだよ、あちゃちゃちゃ、カチカチや
わ、そんなことは
なんの、そういう仕掛けが
熱くなるの、背中
が熱くなる
の、あなたが
俺が飛行機みたいな、
それ
が飛行機
です
みたいな、わけわかんない、
視点が
広々なんだね、
誰視点なん
ですか、我々を楽しませて、
それは多分トム・クルーズは監修してないと思う、さすがにね、お任せします、
お任せします、
もうちょっとトム・クルーズが監修してたらもうちょっとちゃんとしたところでね、霧とか出るの、水
シーン、この今回、あ、ちょっと出たね、あの、うん、海辺のシーンかな、あのラグビーかな、あそこがね、ちょっと水が出たりとか、
ね、あれだ、ビーチバレーだ、
ビーチバレー、
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 ビーチバレー、なんだっけ、
ビーチバレーみたいなことやってる
し、ラグビー、
ラグビー、
ラグビー、
ラグビーか、なるほど。そうそう、ワンがビーチバレー、
そうそう、ワンがそう
そうそうそうそうそう、なんなんだよ、あの裸見せたがりは
鍛えてる、
俺の筋肉見ろ、
見ろさ。
でも思ったのはさ、調べたんだけどさ、あの戦闘機のドッグファイトの時にさ、後ろ疲れたらもうおしまいみたいな部分があるじゃない、あれ後ろにミサイル撃てないのかな、そういうあのーのう装備しないのかなと思ってさ、
一応なんかほらババババババってなんかミサイルを避けるなんか
フラッチャフ
でだっけ、なんかあれは出るけどミサイルは確かにない、
後ろにミサイル出るようにすればいいのにと思ったんだけど、そういう人はそういうのを考えた人はいるみたいね、
やっぱ
ね、
ああそうなんだ、
いるの、原理的になんかできないのやっぱり、
え、
原理的
に、あのね、基本そんなにドッグファイトってないらしいんだよ、確率的に、空中戦みたいな、戦闘機同士
の
空中戦ってそんなにね、金かけるほどないらしいの、
はいはいはい
でつけても装備自体があんまり使い物にならないらしいのね、
うん、まあ地上を攻撃するためのもんだから、
ね、そうだからないないらしい、ね、
それは別に必要起きないと、
そうあんなドッグファイトってそんなにないらしい、うん、
世界中トム・クルーズばっかりじゃないよと、夢見てじゃないって
話、トップガンみたいな状況ないよみたいな、
ないよみたいな、うんうん
ね、
サンダルさんもさ、ロッキーの再編集版見たじゃないですか。
見ました、
ロッキー。あれはどういうこと、何が違うの、
あれはね、やっぱね、ちょっと、アポロとロッキー あの友情の部分と、あと、まあ、そこに向かう、アポロとドラゴンのシーンとかね、あとそれとロッキーとドラゴンのやるシーン、こんなシーン撮ってたんだみたいなさ、90分のうち40何分が新しく差し替えられて、
すごいね、
そうそうそう、でたちょっと深刻みたいな、まあほら我々ほら何が起こるか知ってる、
まあまあまあ、
もうあるちょっと深刻な感じでね、だから なんだろう、いきなり そこから始まるのみたいなね、本当のロッキー4はミスター T の試合が終わって、でロッキーとアポロがちょっとスパリングやっかみたいなシーンだったんだけど、いきなりロッキー3のミスター T に負けたところから始まるみたいな、
ほうほう、
そうで、そこでほらアポロが助けてみたいな、だからそういうちょっと友情の部分を深くして
って っ
ていう部分と、あと、というね、ちょっと深刻な、
あのロボットは出てくる、
この部分出てこない、
あ、出てこない、
おちゃらけた部分が出てこない、
あ、それカットし
たロボットが頼むじゃ
ない、ないなんか、そうそう、そういうね、そのおちゃらけたシーンの後にほらアポロ死んじゃうみたいな、僕はなんかこう歓喜があってい
い
なと思うんだけど、
はいはい、
もうひたすら
ない、じゃあブリジット・ニールセンは出てくる、
ブリジット・ニールセンはね、あのね、ちょいちょいねカットされて
る、さあそうそうな
ん、一応出るんだけども、
でどっちが良かった、元と再編版と、
これはやっぱ元の方が
こう結局ね、そうなんだよ、
なんかね、その、ミュージックガンガンかけてさ、なんかさ、わーみたいなさ、ジャンガジャンガジャンガジャンガ
お祭り感覚
ね、そういう、そういうなんかそういうのがね、やっぱ良かったなみたいなね、うんうんうん、
やっぱりロッキーのあれは見に行ったもんね、あの高校の友達とかと、
う
んか
う
ん、
そうそうそう、う
ん、行こうぜ行こうぜって上の映画があったから、
うんうんうんうん、
お忘れ気分でしょ、やっぱり、
そうそうそうそう、うんうん、そうそうそうね、で、うんうんうん、そうそうそう、結構いろいろな、そうそう、こんなシーンも撮ってた、最後の ちょっと最後ね。最後ゴルバチョフのシーンとかちょっと
ゴルバチョフが手叩いて、
そうそうそう、
みんなエブリバディスチェンジとか
さ、あ、そうそうそう、
みんな変われるんだって叫んだところで、うん、あの、
うんうん、この拍手もなくて、うん、バッと帰っちゃう。
あ
でエビバディチェーンズもね、あのエビバディチェーンズみたいなね、こういう感じでなんか、ね、あんまり叫ばない。で、あと子供も見てない、ロッキーの子供も家で見てないっていうね、見てるシーンがないないっていう。
え、じゃああのテーマソングとか
は
かかんない？
あ、かかるかかるかかる。
あれはかかる。
そうそうそうそう。ちょっとちょっと違ってたり、かかるところが違ってたりするんだけども、ただあっという間でやっぱり90分だから同じ。同じ90分なのかあっという間に終わっちゃう。
作家さんの本人がちょっと再編集してみるとそうでもねえなみたいなさ、最初に見てる時のインパクトが強いから、うんうん、そっちの方がね、うん、初見の人はその方がいいんだろうけど、
シナリオの人が再編集したの、
いや、ロッキーシナリオの人はそのロッキーが自分で
シナロン時代がやっ
ちゃったんだ。
そうそうそうそう、アメリカで1日だけ公開したのかな。
あ、そうなの。
あとはなんか2週間ぐらいだから、あの配信かなんかして
みたいな、うん、あのお祭り感覚が良かった
ね。そうね、なんかね、
わっしゃいわっしゃい、ゴルバチョフ拍手してたなみたいな、
うん、そうそうそう、それもなくみたいな、
ね、あ、うん、なるほど ね、
そうね、まあ、ちょっと機会があればねちょっと見てみて、
そうですね、
もらえればっていう感じですね。
はい、アクリティーランカーバッくんということでね、毎回毎回ウェブからパクってきた相談に答えてしまおうというこのコーナー
とメガネを装着しまして、
今回こんちゃんがウェブからパクってきた相談はこちらということでね、
いろいろまだね悩んでる方がねたくさん
いますよ、本当に
本当にいろいろ来てます、本当に、お悩みが、
いや、ここに来てるわけじゃないから、
バレたバレた、
あ
ああ
来ました。どの女性、どの女性にアタックすればよいのか、相談者マーベリック、マーベリックのマーは馬になってますけどね、マーベリック男性20代、
はい、
ね、ひも希望のニート男性です。婚活でひもになれそうな女性から申し込みがあったのですが、どの人が一番マシだと思いますか。1、10歳上で太めの OL、 見た目微妙で2チャンネラーみたいな喋り方の女性、こなし希望で家事だけしてくれればよいそう。今のところ俺には優しいものの少しきつそうなタイプ、何度も顔が好みと言われるので逆に老けたらどうなるか怖い。2人目、25歳上のおばさん、25歳、
あ、45歳、
まあ45歳以上だね。見た目太めで微妙、養子を取るつもりで若くて家事育児ができる父親を探しているそう。金持ちで年収証明とかいろいろ提出済み、ベンツ持ってるし毎年ハワイ行ってる。3人目、同世代のキャリアウーマン、見た目は悪くないけどストーカーになったし SNS を特定された、粘着質な性格ですぐ論破しようとしてくる、人のプライバシーとかの概念がない、俺のことを養ってはくれそうだけど育児しないと思う、ブサメンなのでこんな人たちしか来ないです。やはり美人に養われるイケメンの紐とは違います。どの人なら一番良いと思いますか。
今の20代の人って2チャンネルって言うの、
わかんない、どうなの、
5チャンネルじゃないか、
釣りではなくマジで迷ってます、
ね、あ、釣りだろ。つまんない釣りって思った俺。
俺ちょっと真剣にちょっとどれがいいかなと。
ああ、なるほど、じゃあ真剣に
一番目の人がいいかなと思って、ね、
え、一番目の人、
10歳年上、
見た目、まあ、優しいからって
、あ、そうそう、優しい、
太め で、うん、太めで見た目微妙、2チャンネラーみたいな喋り方、こなし希望、家事だけしてくれそう、してくれればよい、
あ、違うかな、ちょっと違うかな。
今のところ俺には優しいものの少しきつそうなタイプ、
ちょっと違うかもしれない。でもなんか2チャンネルみたいな喋り方っていうのはちょっとよくわかんない。
わかんない。だから、ね、だから今の20代の人って多分5チャンネルだろうから、2チャンネルって知ってるってことじゃ、もうかなり古いぞっていう気がするんだよね。それは。
5チャンネル、今2チャンネルってないの？
5チャンネル、
うん、そう5チャンネル、5チャンネルはないけど、
随分随分前、うんうん、
だけどひろゆきが出てくるときに2チャンネル創設者とか出るから、うん、ということになって
る。2チャンネルは5チャンネルになったの。
5チャンネル
買われてね、う
ん、あ買われたんだ。
そうそう
そう、2チャンネルってないの。
ない、
うん、あないの。
そう随分前だね、
うんうん、そうなんだ、うん、全然出入りしてない
から。俺もたまになんかエロ小説版見るぐらいで、うん、5チャンネルっていう掲示板、うんうん、になってるけど、今書き込みを本当に何もしないと制限が多くて書けないんだよね。
そうなんだ。
そうなの、
うん、
あんなの制限あったら面白くないじゃん。
面白くないんだけど、うん、俺はなんか自分のところ書き込みできないね、
うん、どんな制限があるの。この言葉は使えない、
コロクシエラーみたいなやつ。
あ、そうなの、
うん、
へえ。
昔は誰か同じような IP アドレスの人が嵐してると俺も一緒に来てくらう程度だったけど、もういや3年ぐらい書けない。だから俺全然書いてないわ自分では。
投稿5
チャンネルブロックシェラーですって、であのそれを返すんだったら、ポイントでこれ買ってくれっていう、そのあれを買えっていうのが出るから、あれ基本もしかしてこの路線なのかなもうと、まあ、SNS がさいい思いしたけど金払いだからね、やっぱりね、その路線なのか。2チャンネルらしい喋り方ってなんだろうね。
わらとかって言うんじゃなくて、
わら
わらが言葉で言う人
用語、ネット用語、草生える、
ああ
草生えるわみたいな。
ああでも30代だったらそのぐらいはやるんじゃないの。
まあ俺も一番目と思うけどな。だって25歳上のおばさんでしょ、うん、これはだって同じ見た目は微妙で、うん、で養子を先々取るつもりで育児もしなきゃいけなくなっちゃうじゃん、うんうん、
でも金はあると。
金はある、
はい、
で10歳上で一番目はさ、うん、こなし希望でさ、うん、子供の面倒は見なくていいわけじゃん、うん、ね、
条件だけ
で、ね、うん、条件だけで言うと。ただ25歳上のおばさんの方が金は持ってそうね、
毎年、うんうん、ハワイ行ってるからね。
あ、
だから自分で、まあ紐だから感覚が違うのか、自分で稼いだ金で食う食い物が一番うまいと思うんですけどね、うん、そうじゃないんですかね。
紐希望だからね、やっぱ
感覚が違うんだろうな、多分な。
感覚違うんですよ。だから、紐希望ってことはさ、もう本当、例えば、そんなね、DV で物にするような紐じゃないから、相手の言うこと聞かなきゃいけなく
て、そう。
ほったらか、捨てられたらおしまいだから、
ね。終わりだ
から
ね。
うん、
まあ尽くすしかないね、
うんうん、尽くす方の紐だからさ、
うん、まあいいのか、自由度供給があれば。
だからそんなに捨てられそうなやつはちょっとやばいよね、
うん、
だから金持ち、この25歳の上のおばさんはちょっと機嫌損ねたら捨てられそうじゃん、
出てけそう、
うん、なんかね、うん、一番3番目のはさ、うん、ストーカーっぽい粘着質っていうのがちょっと怖いよね。
ストーカーされたんでしょ、すでに。
そう、うんうん、粘着質な性格ですぐ論破しようとしてくる、これは疲れそう。
でも俺それが一番言ってほしいな
と。なんかね、俺もちょっとそれが一番楽しい。
最終的にお前それでブシャッと路上で刺されるとかされてほしいなってちょっと。
ああ、それはあれだけど、この男のためにはなんないでしょ。
まあそうだね、
うん、自分だとしたらやっぱ一番目だよね、やっぱね。
当たり障りない人が一番一緒に生活していくからね。
なるほどね、まあそんな感じでね、映画どうですかね、どうですかでん令和っていうことでね、もう
決まりました、ね、
令和もう今年4年ですか、
4年です
4年にもなってもう令和っていう感じでもないよ、
ね、言い始めたから、
まあ、もうやるしかないから
次の年号までやりましょう
生きてんだ俺
毎回1本の映画について語り合おうというこのコーナー、今回の映画はあなたの番です、劇場版ということでね、やってきましたよ、あなたの番です、劇場版ね。テレビドラマ、大ヒットしたテレビドラマの劇場版ということでね、
日本テレビでやってたやつですね。
そうですね、 みんな大好き秋元康さん原案企画っていうね、はい、監督が佐久間のりよしさんってことで、
はい、
2019年に日本テレビ系列で放送され都内マンションで新婚生活を始めた夫婦が住民たちの交換殺人ゲームに巻き込まれていく様子を予想外の展開の連続で描き大きな話題を呼んだテレビドラマ「あなたの番です」の劇場版。テレビ版に引き続き秋元康が企画原案、原田知世と田中圭が主演を務め、もしもマンションの住民会に出席したのが妻ではなく夫だったら、そして交換殺人ゲームが始まらなかったらというパラレルワールドを描く、
ほうほうです、ね、ドラマの続きじゃないんだ、
じゃない、パラレルワールドだから、住人は住人の設定とかは同じなんですね、同じで別の事件が起こるんです、
なるほど、
ね、マンションキエンクエキウンクエ蔵前に引っ越して2年後、晴れて結婚したナナと翔太は住民会を通じて親しくなったマンション住民たちを招待し船上ウェディングパーティーを開く。ところが逃げ場のないクルーズ船内で連続殺人事件が発生、ナナと翔太と住民たちは犯人探しに乗り出すが、そこには思わぬ殺意が交錯していたということでね、共演には西野七瀬、横浜流星、木村多江、生瀬勝久らテレビ版のキャストが集結ということでね、
結構豪華なんですね、出演者ね、
テレビドラマ見てた人、
見てた人はいますか、
い
ないですね、我々大体の劇場版ってね、あのドラマ見ないでいきなり映画見るっていうね、
パターンが多いです
ね。いいところ、はい、あの2つあって、まず蔵前って出たんで、あ、まあ、台東区の人たちだったんだ、だちょっと背景に移しようと、まあ蔵前小学校なんだろうなっていうのが、のと、あと、まあ、あ、ちょっとネタバレになりますけど、うん、竹中直人さんが水に沈められるんですよ、うんうんうん、で死んじゃうんですけど、うん、水に沈められた時の竹中直人さんの顔が丸赤にそっくりなんで、あ、水に沈むと、あ、竹中直人って丸赤字になっちゃうんだみたいな、
思った俺、ね、丸赤字思い出した、
丸赤字だって思ったのがちょっと新発見でしたね。だから、フェイウォンが菅田将暉に見えると同じ現象を。竹中直人さんは水中に入ると丸赤字に見える。なる
ほど、はい、令和の現象ってこと
ですね。令和の現象ってことですね。
僕いいところだと、まあ、原田知世ちゃんをちょっと久々に見たっていうね、ああ、うん、だ最初この映画見た時に、うん、あ、原田知世さん出てんだみたいな、その田中圭と夫婦役みたいな感じで、うん、で、まあ、久々のちょっと知世ちゃんを見たっていう、時をかける少女以来かな、もしかしたら、
ね、あ、そう、え、黒いドレスの女と見てないの、
あ、見たかも、
黒いドレスの女も古いでし
ょ古いですよ、
その当時だね、
結構出てるね。
で、あ、まあ、マジで、うん、あ、本当に、
じゃあいきなりもう今の春と思いになったの、昭和から
いきなりこと、そうそうそう
そう、確かにそんな
に、でも確かにそんなに見てない、
見てないよ、
確かに、
ドラマで、ね、隣町戦争とかさ、
おお、あ、見てないですね、
俺のうちはあれ見てるじゃん、あ、砕け散るところを見せてあげる、
あれはでもちょい役っぽい、
ちょい役、ちょい役
だよね、
ちょい役、
そんなに大々的に主演みたいなのはなくない、
うん、ないか、
うん、テレビであんまり出てない、
うん、原田知世映画みたいなのはなくないな、うん、ないような気がする、うん、
そういう意味では俺多分横浜流星の演技って初めて見ました、ね、ああ、これが横浜流星なんだっていうのを、うんうんうん、今回知ることができた、
ガーシーに叩かれてた、
ね、かれ名前は知ってるけど顔も知ってるけど、演技を初めて見たね、うん、という機会になったね、
うん、も俺も原田とも久しぶりに見て、うん、ええー、なーって思った
ね、綺麗、うん、だね、
かわいい、かわいいなーっていう、
美人な感じで、うん、いいな、
変わらないよね、
それは変わったけど
ね変わったは変わったけど、
そんなにもさすがに、
うん、でもなんか割と ね、うん、そんなお高く止まることもなく、うん、なんかこういうライトな映画でライトな役でやってくれてるのがなんか嬉しい感じ、そうそう、なんかこう吉永小百合みたいな感動作しか出ねえみたいな、
そうそうそう、
ああいうのよりはまあ
意識高い系の映画しか出ませんだからね、
特にも薬にもなんかあんな映画しか出ねえ、いやいや、まあ全然嬉しい感じでね、やっぱね、こういうライトな役でやってくれるっていうのはいい感じだと思いますよ、
あれ結婚してるのかね、原田
さん。原田さん結婚してんだっけ？してる？
してる？してる？
最してる。で噂なんだけども、うん、俺の高校の先輩が最初の旦那だっていう噂が
本当？
あ、マジで？
バンドやった人だっけ？なんかそういう噂を聞いたことある。あの人って原田智也と結婚したよ。
マジで？
いや噂を聞いたことがある。わかんないそれは。
原田智也のそっくりさんじゃなくて。
じゃなくてでしょ？
あ、本当に。
そっくりさん。っていうで今は二人目でしょ、だから離婚して。
あ、そうなんだ。
あ、そう。原田喜和子ってどうしてんだ。
あ、お姉
さん。原田喜和子も引退したでしょ。
引退したの？引退宣言した？
いや、なんとなく僕のオートバイ彼女の
車。うん、あ、イラストレーターと結婚したけど離婚したって。へえ。今は結婚してないんじゃ
ん。え、原田喜和子さん？
うん。
あ、そうなの？
2005年にイラストレーターと結婚した。が2013年に離婚した
って
、江戸椿、
あ、じゃあ違う人かな、うん、
はいはいはい、
ま、これ ドラマ版だとあの、うん、あの住民会にじゃんけんして原田知世が勝、うん、ったんで原田知世が参加するってなるんだけども、うんうん、映画版だと田中圭が
勝
った場合ってことでパラレルワールドってことなんですよね。
ドラマを見てないでパラレルワールドだけ見るっていうさ、
まあ、まあ、同じようなもん
だ、まあ、だいたいいつも死ぬ的な感じなんですよね、
う
ん、
同じような感じなのかね、ドラマもね、
毎回毎回だ、まあ、だ誰か死ぬみたいな、
うん、順々に、
うんうん、本当にヒットしたの、
え、
これ本当にヒットしたの、
え、ドラマ、
ドラマ、
ドラマの割となんか評判良くて、
ね、視聴率が良かった、
良かった、そうそうそう、で、なんだっけな、あのなんか流行語大賞を取った、うん、
穴番かなんか言ってね。
ああ、そうそう。穴
番。
穴番。
そうそうそう。へえ、うん。でもあれでしょ、いわゆるドラマが成功したから、みんなで金使って旅行行こうかみたいなさ、
あパターンの、ね。船でね、船い
いね、借り切って。
借り切って。ね。
そう、金、結構お金かかるんじゃないかなとかって
。卒業記念的なさ、うん、感じ
なるほど。
じゃないの、うんうん、そういう意味ではさ、うん、その。うん、竹中直人、あれ誰に殺されたの？
あれはね、
あれじゃないの？
あの人だよ、うんうん、黒島さんか、うん、黒島さんっていう女の子、うん、黒島さんのストーカーの、うん、はいはい、男の子か、うん、どっちかにやられてる、
黒島さんかストーカーか
どっちかにやられてる、うん、
ストーカーね、
返り討ちにされてるから、
うん、
あの人は、
はいはい、
まあ、ストーカーも
いい、ストーカーっていうか、まあ、内山君、
ああ内山君ね、
スマイリー内山君、どっちかにやられてる、
うん、どっちか、
うん、
そっか、竹中直人誰だかって分かんなかったか、
うん、俺も、うんうん、俺ちょっとそれがよく分かんなくて引っかかっちゃった、
うん、俺門脇麦ちゃんかなと思ってたんだけど、違う、
門脇麦さんは田中哲司を間違って殺しちゃった
っていう、間違ってね、うんうん、
ああ。
あれだからドラマ版も麦ちゃんが出てたと。
出てないのかな。
出てない人もいる。
そうです、出てない人もいると思う。まあ出てたらごめんなさいっていうことでね。
まあベースつまんなかったですよ。
ベース
かなりきつかった。
マジで。
ランニングタイムが2時間何分出た
し。2時間20分。
長いよね。
で最初から意味ありげに、なんか意味ありげ
にカット
をずーっと繋げてるでしょ、
う
んうんうん、で、たかが船のタラップを踏んで中に入っていくぐらいのことをスローモーションでターンターンターン、なんか運命的なことが起きましたんじゃないで、うんうん、長いよ、長い、ああ本当に長い、このなんかこう伏線回収する部分と回収しない部分と両方あるんだろうなっていうのが、あんだけも最初からだーって意味ありげにやると、 こことこことこことここだけであとは別に回収しませんっていうところ絶対出てくるはずだから、うんうん、もう全部付き合う必要ねえやと思った、うん、
もうそれはあるね。
エロビザ見ながらオナニーしながら見てました
苦
め あ, あ参った参ったと思った。すいません俺かなりきつかったです
から。あのさこういうあのさあの殺人ゲーム的な、はい、推理ゲーム的なやつってさ、うん、あの慣れちゃってるからさ、うん、思わせぶりなカットとか出るじゃん、うん、絶対これ違うんだろうなと思いながら分かるしさ、そうそうそう、もうその辺考えてほしいよな、う
ん、まあ、だから新規のお客さんに向けてっていうことだから、うん、それはだからこっちの意識側の問題であって作る方は、うん、いやいやそうは言っても何匹でも土壌いるからっていうことですよ、うん、これは意外と土壌って何匹もいますよ。
まあまあそれはそうなんだけどさ、もうあのセオリー通りだからさ、あの作り方がで、なんかこうあのこういうゲーム感覚でドラマ作るんだったらさ、あのなんかこう熱いこと言わないでほしいよね、なんかね、なんかこうそうそう、なんか誰かが好きだったのにとかさ、あの田中圭がさ最後犯人に向かってなんか熱いこと言うじゃん、なんて言ったか覚えてないけど、もう全然響いてこないよね。もっとライトな感覚で撮りゃいいのにさ、なんか変なところでなんか感動させようとするじゃん。勘弁してほしいよ。
そんなこと書いてる人も作る人も思ってねえくせにな。
本当に本当に、ああ
何言ってんだよ、
何言ってんだ、本当本当もっとライトに、もう殺しをね、もっとライトな感覚でやればいいのよ。うん、ああ本当に。もう血も涙もないような感じ。さあ、うん、みたいな。
まあ、黒島さんはちょっと血も涙もない感じ。
うん、だけど、なんか深刻じゃん。なんか深刻になってんじゃん。なんかさ、うん、最後、なんか、あなたとなら変われる気がしたみたいなこと言うけどさ、こんなやつ絶対変わんねえよと
か。あんだけ殺しとるからね。
あ、無理だよ。殺しといて何言ってんだっていう。
無理だよね。もうハムスターから特訓させてたから、自分の子分を。
本当に。
ハムスターからやれよと。次は猫だと。俺らはそろそろ本番行こうかみたいなさ。殺人師匠ですよ。
そんなやつがさ、なんか、ね、お涙ちょうだいと的なこと言ってもさ、誰が信じられるかっつうの、本当に。
横浜流星君ね、殺されてた。あれやろ、殺されてる。いいっすか、中川さん。
うん、だからね、そういう、私を、なんか、流星君から、私をから守ってみたいなこと言ってさ、殺してみたいなこと言われるけど、そんなこと考えないよね。
あれおかしいね。
おかしいよね。
あれ、最後、かなりおかしいよね。
かなりおかしいよね。もうなんか、もう、そう、そんなさ、心情とか書こうと思わなくていいんだよ。もう、こんな、殺人ゲームなんだからさ。
いや、でもね、うん、本当ね、あのトリックがないんですよ、
にしても推理がね、
トリックがないので、うん、どういう風にして殺したんだろうっていうところが、うん、一応ミステリーとしてはさ、うん、引きじゃないですか、
そう、ね、
トリックがないのよ、うん、全然どうやって殺したんだろうとかさ、うん、っていうことを全くなく、うん、とりあえず船の上で密室ですと、うんうん、ね、密室ですって言われにはさ、うん、田中圭ちゃんがさ、あの横浜流星君にさ、うん、なんでこの船に乗ったんだよって問い詰めるけど、いや他の乗客たくさん乗ってるもんね、あの船、うん、いいじゃん別に乗ったって、うんうん、いや俺田中圭はね、別に本人はそうじゃないんですよ、うん、これ死なねえかなと思って見てました俺の持論ですよ、俺の持論です、うん、ものすごい犬、うん、それから、うん、あの猫、うん、それから幽霊、うん、その類をものすごい感情移入して人間のように扱うやつってのはね、うん、まあね、生きてる人間の名前の人間にはね、うん、あの無神経、うん、証明されたと思った、この原田知世だけ、うん、あとはもうに執着してるだけで、あとはもう全部ひどいでしょ、うん、人に対して、うん、おかしいだろって思うけど、もうそういう人間なんか、あの嫌な部分がもう余すところなく出てるんで、これ可愛いって思ってる人は、まあ俺が嫌うタイプの人間ですよ。犬、猫、それから幽霊、この類にものすごい気を使って、生身の人間にはね、無神経極まりない。なぜかっていうと、幽霊も猫も犬も人間裏切らないからね、そういうところにだけ愛情を向けるんですよ。ほんと気持ち悪い。あー、でも田中圭もそういう意識で演じてるんじゃないんだな、ただ仕事だからやってるだけなんだろうなと思ってるけど、見ててもね、鬱陶しくてしょうがない。
キャラ的にね、キャラ的にってことでしょ。そう
そうそう、撃てばいいのに、撃っちゃえと思って、最後犯人がさ、一瞬向けるじゃん、銃を。撃ちなさい、撃ちなさい、そのままって、バーンっつって、あんたそのまま、誰かうるせえからってさ、ボーンっつって。で、撃たれたのになんか、あれフェイクだったとかってことに、で、間違ったけど本物だったみたいなさ、あんな死なねえのか
よ。あれ、結局どっちだろ
う。死んじゃったら面白かった
ね。フェイクだけど刺さっちゃった。
刺さっちゃったと。プラスチックだけど刺さった。
しかもさ、何やってるかって言ったら、こうメモをちぎってさ、あの管理の可能性を書いて、これだってやってるだけなんですよ。何をやってんのかと。誰が探偵役で、おら、俺でもやれる。え、あの人何もしてないんですよ。何もしてないの。で、田中圭も多分、まあ、バカかなと思ってやったと思うんですよ、自分で。俺の原田知世に手出したら、俺がたたって松田屋まで呪ってやるみたいなさ。いや、お前の態度俺がたたりで滅ぼすみたいなさ。何言ってんだよ。バカじゃない。そんなことできる。お前神様でもないの。そんなことできるわけないだろうっていう。
まあ、そう役柄の中でね。役柄の。う
ん、あ、でも田中圭嫌いになりましたこれ。
もう本当に。
もう見たくない
って。あ、そう。いや、もっとなんかいい役あるんじゃないの。
なんかあるの？俺この、うん、あのなんだっけ、あのランウェイビートがこれでしか見たことない
んだよ。あとあれ出てたじゃん、ほらあのモーニングショーで変な警官の役で田中圭。
モーニングショー。
モーニングショー。グッドモーニングショーか、中井貴一の。
ああ、それ見てないよ。
いや見て見て見て。モーニングショー。課題作でやった。
あれでしょ？うん、あの
総理。
総理だ。
あ、そうだ、ごめんなさい。そう
全然違います。記憶にございませんでしょ？
記憶にございません。間違えちゃった。じゃあ出てないか、あれには出てなかったか。
この共感のできない、でもこれで共感できると思って、
共感できないじゃない。
単に障害者が何かに執着しているようにしか見えないので、
だからそういうのもなんかドラマのお約束があって、うん、なんかいろいろキャラクターを、ね、してんのかなっていうふうに思ったけどね。
じゃあやっぱドラマ版の方はもうちょっと共感できるような、
いや共感というか多分同じで、あ、それお約束があって、うん、それを多分パラレルワールドでも演じてんじゃない、うん、
そうそうそうそう、ドラマ見てると
人はくすっと来たみたいな感じ、
あ、なるほど、多分だけど最後なんか原田知世さんが死んでるかもっていう、あれ殺されちゃうんだよね、
うん、
ドラマ版
は。あ、そうなんや。
ドラマ版のワンク、ツークールはやってたんだけど、うん、ワンクール目の最後で殺されるんですよ、
う
ん、
え、じゃあツークール目は原田知世さん出てこないの。
ね、なんか AI として出てくる。
なんじゃそれ、
わかんない。
まあじゃあそれもうそういうね、もうフライングしてるいろいろ。
そうそうそうそう。
やっちゃってるね、いろいろ。
だから、あ、今回も死ぬんだと思わせて死ねませんでしたみたいな。
はあ、なるほど。一歩取られた感じだよね。
そうそうそう。ドラマ見てる人は、あっと思うんだけど、あ、死んでなかったんだ今回は。わあ、
なんそう、だからいつものさ、ドラマ見てないあるあるよ、いつもの俺らの。
ああ、そうです。見てると、あ、あれだっつって、ちょっとこう、そうそうそうそう、トリックは俺全部見てるから、映画版見に行くと、あれだっつって、こう、楽しみになったんですよ。
それと同じ
だよ
ね、
そうそうそうそう。
にしても、ひどいよね。
これ原作、ドラマってこんなだったのかね。
こんなだったんじゃない。
もう初めに、うん、初めましての町内会じゃない。うん、で、初めましての町内会で、うん、お前俺のこと殺したいと思うか、とか言ってみろ。みたいなこと言った時に、ジャーンと音楽がかかって、うん、何にも始まってないのに、なんでこんな音楽かけてるのって思った時でも、心が冷え冷えなんですよ。さーて何、どういう熟女ビデオを見ながら見ようかな、とかって、ガサガサしちゃう感じなんで。うん、ただね、一つだけ俺、笑ったのはね、うん、田中哲司さんがね、焼死体で死ぬんですよ。殺されちゃって死ぬのね。ものすごい延々追っかけてくるわけ。うわーって、船の中すっごい長い。まだ追っかけてんのって、元気だなーっていうぐらい長い間、黒島さんのこと追っかけてて、あれは笑ったね。すんごい長い間。
すごいタフガイだ
よ。超
人的な。しかも階段ゴロゴロゴロゴロって、スタントマンだとしてもさ、あれすげえなーと思う。
まあ、その辺はね、谷垣健二さん事故にすごい人が多分来てるんじゃないだろうなっていうことで。
すごいよ。
でもね、あのね、炎を見てね、黒島さんがね、ニヤッと、その死体を見てニヤッと笑うのをね、ズームイン暴行男児にもやりますって、ぜひとも見ていただいて、そこからオマージュかなって俺はちょっと勝手にこう、オマージュ。
わけがない。
わけがないだろっていう。でもう一つなんかこう黒島さんが船のね、うん、あのマストの上からこう十字架になってるのは、うん、あのタイタニックって言ってますけども、うん、俺はうるせえやつなの、あの、うん、ね、孤島でみんなが殺されていく30分の回があるんですけど、
あ、
さくら先生がこう、
わかるよ。そこ、
それじゃねえかなって、ちょっと。
それないでしょ。それ世代違くねえか。
ちょっとそういうこう、そういう喜びを見つけながら、頑張って2時間見たい、僕。
だからあれさ、なんであそこにさ、取り付けなきゃいけないの。
だからそれはだって、うるせえやつの方だって別にそれは解除するなかったから。あれは、そう、あれはやらせる。あれ、うるせえやつの場の方は、当たるをびっくりさせてやろうっていうやらせるの。で、みんな
で。
30分で解決してんだから。みんな死んでって、バンバン。
あ、そして誰もいなくなったのパロディ的なやつ
とか、そうそうそうそう、怖くなかった最初、どうなっちゃうのこれみたいな、
メガネが語るんだっけ、
メガネが語
る、あ、そんな話があった気がする、
だからね、あのそれかなって、まあタテニックでしょうね、
タテニックだろ、
誰がそれは、まあもうだってミステリーもないんだし、うん、いいんじゃない、
う
ん、
あれ俺一個だけね、そういう意味ではあれと思ったのは黒島さん、そのさ、あの人ってさ、なんか CM で見ててもさ、なんか演技できんのこの人みたいなさ、
うん、西野七
瀬、西野七瀬さん、すごい俺不安だったんだけど、だんだん見ていくうちに一応演技できんだなっていうのがちょっと分かった、ちょっと安心した、
でもサイコパス的なキャラクター
が、あれが、そうそう、多分彼女に合わせた役柄なのかもしれないけど、
ドラマ版でもサイコパスだったってことなのかね、
ドラマ版出てんの、
ドラマ版も出てる、
出てんだ、うん、
そうそう、ドラマ版でも同じ設定
出てる、
あ、そうなんだ、
黒島ちゃんで出てる、
そうそうそうだ、当て書きに近いよね多分ね、あの人多分基本演技できない人だと思ったんだけど、
ちなみにドラマ版はもう竹中直人が一番最初に死ん
じゃ
ってる、
そうなんだ、
なるほど、
まあすいませんでした、悪く言ってる、近藤君どうぞ、今度来ないでください、なんか楽しかったみたいな、
いや俺も別に、いや 私の番ですか、
そうそうそう
私の番、私の番、私もあんまりね別になんかもう、うん、あ、そうすかみたいな、
いやほら気を使っていろいろ言ってくれるけど、デンマスベストセルになるとさ、一番上に期待してないよ、お前結局面白かったじゃねえかっていう、ごめんねっていう、
下に押し上げられても なるかもしれない、
あ、そんなにひどいんだ、バイト
下に押し上げられて、いやこれもちょっと私もちょっと俺もドラマが面白いって聞いてたら、
そうそうそうそうそうそう、
期待してこれにしたんだけども、ちょっとあ、こんな感じかみたいなね、でも最後でもほら夕日とか綺麗じゃなかった最後、いや朝日かあの最後
パトカーしてる
デッキでこん
さデッキか、
あ、朝日かな、
うん、朝日、うん、あれどう綺麗じゃなかった朝日、
CG だからそんなこと別にっか、まあそうなんだ、そうか、あのただね、うん、さっきその理屈、あの理屈は何だって話をしてましたけども、うん、これは俺はね偶然だと思うんですよ、うんうん、単なる偶然だと思うんですけど、うん、黒島さんは今まで自分が人を殺していたいっていう衝動が抑えられなかった、うんうんうん、だから、今度は愛する人ができたから彼を殺したくない、だから殺してほしい私のことを、うんうん、で元彼の方は自分の愛の証明として分かったっていう、うんうん、お前のことを殺してやるっていうことで殺してやる、これなんかありえないじゃないですか、ただしありえないけども理屈は通ってるじゃん、とりあえずこれこそはね新本格のミステリーが延々とやり続けてきたことではあったっていう気はする、ずっとこの理屈、この世のものではない人外の理屈ですよっていうのをずっと新本格だって、例えば京極堂シリーズなんかで言うとさ、ね、もう死体でミイラになってるんですよ、ミイラ化してるのにそう、いや生きてますよ生きてるでしょっていう、だからもう生きてると死んでるのの境目って形があるかないかだけなのよ、その人にとってはもう完全に人外の理屈だよってそれって、でもあそこだからね、俺逆にあ新本格だなと思って燃えた、でもこれは新本格とかそういうの意識してやったんじゃなくて、単になんかもうあのめちゃめちゃな理屈でやっただけって、この理屈っていうのはおそらくあのね、みんな大好きなあの脱衣麻雀のね、あの人類ポカン計画みたいな私たちにオナニーがあるわみたいな、それで全く同じ理屈だ、ね、あんま考えてない感じだと思いますけど、偶然ねそうなっちゃったの、なんか、うん、あそこはちょっと燃えました、ああこれは見てられるなと思って、うん、やっぱりこのなんか人間以外のものの理屈って見てられるなっていう感じはありましたけど、でも劇場版パート2できても行きたくないんだな、この
ままできないんじゃないかな、まあ、あとは2人で参加するとかね、あのね住民会にね、でそこでまた別のパラレルワールド
が始まるとかね、いや、ほんとにこれがだからヒットしたってね、あのドラマ版がね、うん、ねヒットしたってよくわかんないんだよね、雑だぜ、随分
雑だし、映画でさパラレルワールドでちょっと違うのやるにしても、うん、ちょっと映画としてひどすぎるのと、秋元康がどこまで絡んだかねわからないけど、うん、秋元康が映画を作るとこうなるんだっていう、うんよく分かって、あの人はやっぱそういうのやっちゃダメな人だね、だからね、
いやでも
映画を
でも秋元さんは一言今回は船でいいんじゃねって言っただけですよそれだけでも
う
バーンと、もちろんもうあそこまで行きゃ今回は船でいいじゃん密室だしって言っただけですよ、で何千万ですよ、ドーンとあの人には
ドラマも
当たり前ですよ。
ドラマ
あのなんだっけ、秋元康が実際に住んでるマンションの住民会に出て、ふとふとなんかね、ドラマ
を思いついた。
ここで交換殺人っていう話が出たらみたいな。っていうらしいです。
嘘をつくのは一丁前だよ。それは嘘ですよ。
ウィキペディアでそう。
作家としての能力は傑出してすごいわけじゃない、あの人の場合。それがこんな理屈っぽい話を組み立てるなんてことはまず、それこそ河本ひろとかミステリー書いた人は俺ちょっと失望するわ、それは。うん、シンプルな言葉でずっと語ろうってしてきた人がさ。